新年明けましてお
めでとうございます。
おめでとうございます。
本年も何とぞ何とぞよろしくお願いいたします。本年も
アンコール、
はい、ということでございまして、
はい、
皆さん大変長らくお待たせいたしました。
はい、大変ご無沙汰しております。
我々は生きています。
はい、生きてたんですねなんとね、死んだかと思ったよね、
本当にね。
びっくりした。
前回の放送が5月、
うん、5月です。
メイです。
メイ、何ですか。ファイヤースピード、あ、ファイヤースピードじゃない、ワイルドスピード、ファイヤーブースト、
うん、そうですね、
がなんと最後でしたね。
私の、オールタイムベスト
あそこまでいったか2023ベストを突き抜けて、う
ん、はい、
オールタイムベスト
以来ですね。
暫定ね、
ガソリンが切れたのか、うん、ニトロが切れたのか分かりませんが、
はい、
なぜか、
うん、
放送をしていないという状況が続きました。
そうなんですよ。
ようやくこうして皆さんのお耳にかかることができました
いやー、大変お待たせしましたね。
改めまして、
うん、
よろしくお願いいたしまする。はい
はい、
ということでございましたね。もうね、番組の始め方がね、
うん、
ちょっとわからなくなってきてるんですよ。
てかね、毎年この正月っていうかこの春の海はね、うん、狂わされるんですね。
狂わされますね、
テンポがね。
まあということでございまして、はい、この間にね、
うん、
ちょっといろいろメールなんかいただいてるというい
やーそうなんです
ところがございまして、
ストックブラザーズのね、うん、ストックブラザーズ数字の9、はい、@gmail.com という、
はい、
メールがですね、
はい、
ありますけども、まあ、こちらにいただいてたりとか、
うん、
はたまたね、
うん、
まあ、その個人的に、
はいはいはいはい、
それぞれ、ね、それぞれいろいろあると思いますけども、
うん、
いろいろね、まだかと、
まだかまだかと、
うん、はい、やらんのかと。結構だからその実は、
はい、
放送の直後に、うん、まあ、だからワイルドスピードファイヤーブーストを取った直後に、
うん、
実はメールをいただいてたんですよね。
そうですね。
着せずしてたまっそこからずっと取ってなくて、
うん、
本当に、この方申し訳ないですね。
はい、
大変お待たせしました。
本当に
山子さんという方から、
はい、
まずちょっとね、メールのご紹介なんかをね、
そうですね、
させていただきたいなと思いますが、
はい、
こんにちは。
こんにちは。
いつも聞いています。
ありがとうございます。
初めてメールします。
なんとありがとうございます。
初めてメールするのに送ったらなくなったと。
いやさ、もうさ聞いてない可能性がある。
いや本当に申し訳ない。だし、いろいろね、そこそこいろんな方にこう聞いていただいているというね、うん、こともありましたけども、
はいはいはい、
がどれだけ残ってるか。
そうですよ。
前だからその僕がコロナかかった時にさ、2ヶ月ぐらいなんか空いた時も、
うん、
誰が残ってるんだって話しましたけど、
はいはい、
今回さらに不安なわけですが。
いやもう本当にね、ゼロからのスタート。
ゼロからのスタートのねつもりで、はいはい、頑張っていきますが、
はい、
はい、で続きですね。先日アフターサンを見て完全にやられてしまいました。
なんと。
でも人に勧めるのが難しい映画だったとも思います、
うん、
すごい映画だなと思いました、
はい、
お二人の感想は聞きたいです、
うん、
傑作また見たいという人もいれば全然わからなかったという人もいて、でもそれっていい映画の特徴だと思うので、
まあ確かにね、
うん、よろしくお願いします。これからも楽しみにしてます。
ありがとうございます。
ありがとうございます。
山子さん、
山子さんからいただきました。
おメールありがとうございました。
そうだからちょうどアフターさんがやってる時ですよ、
うん、
まだこの時は
そうですね、
はい、もうだからもういつの話なんだっていう、今からするとね、もうとっくに配信とか始まってますから、
まあ僕なんかはもうアフターさんを見逃したまま来てますから。
いやそうなんですよ。だから結構今年というか2023年はですね、まあ見逃しが多かったですね、
はい、
うんうん、アフターさんもだからすいません、まだ見てませんが、
はい、
ちょっとねせっかくいただいたんで、
うん、
いつか見てやりましょうかね。
そうですね、
はい、
はい、もうこれから時計の針を巻き戻して巻き戻して、
うん、
それから先へ進めて進めて、
うん、
なんとか追いつくというね、
うん、
ことをやろうと思いますけども、
はい、
その他のメールも、これ7月にいただいているメールをご紹介してよろしいでしょうか。
はい、
おはこんばんちは、浦田町です。
おはこんばんちは。
タイトルマイローズということで、最近ストブラが聞けず寂しいです、
うん、
体調を崩されているとかではないでしょうか。大丈夫でしょうか。
すいません
本当すいませんね。私も最近体調を崩しがちでして、原因はおそらくストックブラザーズが聞けないせいです、
うん、
そろそろマイローズといただいておりまして、 お忙しいでしょうが10分でも5分でもお声が聞けたら嬉しいです。
なんと
私の体調も良くなると思います。
なんと
最近インディ・ジョーンズ運命のダイヤルと、うん、君たちはどう生きるかを見ました。
はいはいはい、
見ておられたらその話題にも触れていただけると嬉しいです、
うん、
更新楽しみにしてます。尋常じゃなく暑いし、
うん、
湿度も高いのでどうか体調にお気をつけて。も
う、ね、ありがとうございます。
去年の暑さなど思い出せないような
時期になっておりますけども、ね、真冬にねこれ読んでおりますけど、
確かにねインディ・ジョーンズもそうか、今年か。
そうですね、まあ去年、
うん、去年か、2023年。
そうそうそう、でこのやっぱその皆さんこの作品がさ入ってくるのがさ、このまたその時期を感じてるというか、はい、
そうですね、
インディ・ジョーンズと君たちはどう生きるかですよ、うん、
まあ僕君たちはどう生きるかは結構よ、うん、すごい良かったですよ。
僕らだから割と早めに、俺初日に見たんだ
けど、初日に見ました
僕2日目に見に行って、
はい、
っていう感じでね、やっぱりこう駆けつけましたね、あれはね、
うんうん、
なんか一体何が映し出されるのかっていう、
彼がねやりたいことをすごくこう詰め込んで表現してもらったようなものをさ、こうありがたく受け取ったような気持ちで、
早尾さんがね、
はい、
うんうん、
早尾先生がね、
はいはいはい、はい、
というようなことで、まあこれもなんかまたちょっと改めてね、うんうん、やりたい感じはしますけれども、
そうですね、この頃実はやりかけてましたよね、なんか、
いやそうだよね、
やりかけてたんだけど、なんか車の中でなんかあらかた話して終わったみたいなさ、
そうそうそうそう、いかんよね、
ま、回せっていう話なんですよね、
そうなんです、あのね日頃からやってる話とこの番組の話は大して変わりがないんで
そうです、
日頃話してること取っとけばね、もうね100話ぐらいできるんです。
100話ぐらいいける。ただやっぱり細かいさ、
うん、
あのオープニングの曲鳴らしてなとかさ、
はいはいはい、
あの完成とかね、
うん、
SE とかに、ね、
はいはい、
気が入ってね、
そうそうそうそう、
回さないという、
本当にね良くないね、もう本当に
回せというね、
もうさフィールドストックすらしてないからね。
そうですよ、だからその手もあったんですよ、
サウンドストックか、
サウンドストックね、
はいはいはい、
うんうん、ありましたけど、
からまあということで、
はい、
倉田町さんありがとうございました。
ありがとうございました。
はい、まだメールいただいてますよね。
はい、
最近です、
最近です、
これあのいつも本当に、
はい、
あの我々のね、
うん、
心を高め後押ししてくださっているリスナーの一人である、はい、ラナさんから、
はい、
年末ですよと、
ありがとうございます。
ストックブラザーズは解散してしまったの寂しい&つまらないので、この辺で年末スペシャルやお正月スペシャルなどいかがですか。
うん、
私の2023年ベストはザ・ホエールです。
はい、
ブレンダン・フレーザー、
いやありがとうございます、
ありがとうございます、
名前出てこない、ブラックさんのねダーレン・アロノフスキーですね、
そうだね、う
ん、
はいはいはい、そうですよ、
はい、監督のね、
いや
いやいや、このもうさタイミングが嬉しかったですね、もうだから放送なくなって半年経ったわけですよ、
うん、
にあの最速のメールをいただけるっていうね、
いや本当にさ、
ありがたさ
お待ちいただいていて、
うん、
まあ結構そのね、あのお聞きいただいている様子というのは、
うんうん、
あのちょっといろいろページを見ていくとですね、
はいはいはい、
こちらの方でも受け取れておりまして、
あ回ってるなって、
あのね過去回がね、
うん、
増え続けているという、
これ
はこいつらは続きやらないと思ってさあの聞いてくださってる部分があると思うんですよ。
いやありがたいですね、
いや本当にありがたい、
本当にありがたい、
本当にありがたいし、うん、本当に申し訳ない、
本当に申し訳ない本当に本当に申し訳ない、
これからやりますから、
はい、やっていきますから、
本当に何度このような言い訳をしてきたことか
ね、今年はこれからやっていくよみたいなね、
もうねそろそろね信用をなくすよ、うん、本当に、
まあ、ただ一つ分かったのは、
はい、
あの止まっても終わったわけではないという、
うん、そうそうそうそう、そう、
おそらくこの番組
は、ね、我々は終わら なんならね、ちょっと後でこう発表しますけど、
うんうん、
2024年のストックブラザーズはね、
はい、
新機軸を打ち出していきます。
そうなんですよ、
これがね、これがね、
なんとね、
はい、
新しい展開がありますから
ということで、
はい、
いつものあれを参りましょうか、
行きましょう、
よし、ストックブラザーズ・ザ・ワールド、何もたくさんの方々が、
いやいやいやいや
いやいやいやいや、ということでございまして、毎週木曜日夜6時から放送しておりますカルチャーキュレーションだ話プログラム、ストックブラザーズ・ザ・ワールド、
はい、
ストックブラザーズブラザー1、森重裕介です。
ブラザー2、吉井陸人です。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。ということで、いやいや、あのこれまでにないぐらい声を張っていて、
いやなんかさ今解放された気しない、
あいや気持ちよかったね、
いや今日我々ね、
あ
てかね最近ね、
はい、
ストックブラザーズを撮らずにさ、
はいはいはい、
なんかちょっと他の、
うん、
なんか番組をやったりとかさ、
そう実はあの別の番組でね収録をしてるんですよ、うん、
とかやったりとかしてさ、
はい、
なんか人のね、
うん、
番組ばっかりやって自分たちのやらないし、
はいはいはい、
あとまあちょっとなんかお仕事的に、
うんうん、
なんか固めのなんか収録、これあの外出しされてないんで聞けないんですけど、
は
いはい、みたいな撮った今日もね、
うん、
なんかシチュエーションコメディみたいなことをさ
コメディコメディにならないように必死に頑張りましたよ、
必死に頑張ってやったような収録とかもあって、
はい、
まあこれがさ、
うんうん、
あのなんかその そのねお届けする相手からどういう反応をもらうのかが戦々恐々としてたりして、もうそれが今全部パーンパーンと弾けるような形でしたよ。
晴れたって感じでしたね。
ね、
いやいやいや、懐かしい懐かしい。
ようやく始まりましたよ。
さあさあさあ、
ねえ
ねえ、いやだからこの間のいろんな話があるわけですよ。その、うん、まああのお聞きのというかソックバザーズリスナーの皆さんにはね、
はいはい、
おなじみダバなしの時間ですけども
、うん、そうですよ
コーナー始まる前
の、ね、確認しておきましょう、うん、初めての方もいらっしゃる場合
が、ね、
初めての方がね聞いて、
う
ん、ここまで聞いてるとは俺は思えない。
あ、確かにもうね春の海でなんか喋り出しちゃったりで変えますね
そうですよね、うん、あのサムネイルご覧ください、
はい、
シネマ、
あ、
ドラマ、
はい、
ゲーム、イングリッシュ、そして
ヘルス
ということでね、
はい、
健康の話なんかをしたいと。
そうですね、健康の話からここはまあ健康パートなわけですね。
いや
いやでも本当詐欺もいいとこですよね。そのさ番組名としてはさ、うん、そのまあね、なんシネマのところなんとかみたいなさ、
はいはいはい、
作品名が出ててさ、
うん、
でいつまでたっても話しないっていう。
そうですよ
ね、え本当だからありがたいですよ。
ありがたい、
はい、
ね、結構ね聞いてくださってる方は、
うん、
まあ、最後のとあるコーナー直前まで大体聞いてくださってる
やはりでも直前で脱落する方が、
ね、いらっしゃるんです
よ。いらっしゃるんですけどね、
う
ん、
そりゃそうですよ、
まあまあまあ、
なんかアホみたいなね、
うん、
ことをやってっていうところですけども、
まあ、やれという人もねありがたいことに言いますけども、
ありがたいところではありますけども、
はいはいはい、
はい、まあ元気ですか。
いや、それがねあんまり元気じゃないんですよね
我々2人ともね、
うん、僕はね、年明けに言われた早々胃腸炎にかかりましてね、
はいはいはい、
で、それを経ての、
うん、
今副鼻腔炎、
副鼻腔炎、
副鼻腔炎
でした。腔炎なの、
うん、副鼻腔、鼻腔だから鼻の奥の、僕
は
鼻もともと弱いんですけど、
はいはいはい、
あの子供の時にドイツで手術もしてて。
あ、そうですか。
ここ切って中のそのなんか海みたいなの取るみたいな。
なるほど。
そうそう、やってて、でだからここにねやっぱなんかまた溜まって、でそれがなんかその海とかなんか多分喉に流れて、
うん、
で喉が荒れてっていう。だから、
あ、そうですか。
そうそうそう、という感じでね、まあ、
よくないです
ね。体としては元気なんですけど、鼻と喉だけやられてるという、うんうん、
なるほどね、
はい、状態ですが。
いやーね、
森重さんはどうでしょう。
僕はねやっぱ昨年の秋にコロナにかかり、すぐにインフルにかかり、
うん、そうだよね、
ですぐに胃腸炎にかかりみたいなことでですね、僕は基本的に年に一度何かにかかるかどうかぐらいのあれなんですけども、あの立て続けにですね、あの免疫をボコボコにされまして、でもうこの1月もね明けた1日からずっとなんか変な体調だっていう状況で、まあでもなんとかね、
今ちょっと右肩上がりみたいな、
うん、まあもうちょっとあとは気合でなんとかしましょう。
気合で
というところで、まあ健康診断ももう月末にあるんで。
あ、まだ受けてないの
か。まだ受けてないですよ。
あれ、じゃあさ、何、うん、ですか、なんていうんだっけ、バリウムはまだやってない。
僕はね、胃カメラです今回は。
あら、
志願して。
志願。
バリウムじゃなくて、ちょっと胃カメラを飲ましてくれと。
はい。
ボランティア、そうです。これボランティアのね、語源っていうの。
志願ね。
いやもうほら、もうさ、僕の話がするからさ、
延々とね。
いけないのよ。う
ん、あれ、じゃあバリウムは飲んだことあるの？
ありますあります。
あ、あるのか。うん、なんだ、そうかそうか。
ありますあります。
で、あんま合わなかったんだじゃあ。
いや、じゃなくてね、もうね、ちょっとちゃんとそろそろ見てもらう年齢になってきたと思っていて、
なるほど、
一回見てもらおうと。
はいはいはいはい、
あんまりね、その家系的に胃とかが強くないはずなんですよ。
あー、そういうことか。
うん、にもかかわらずこのね、不摂生低たらくという感じでこれまで生きてきましたんで、
はい、不摂生極みですよ
本当に ね、
ね、
そろそろ、
うん、
そろそろあの貯金が尽きるのではないかと思いまして、今年はあのちょっと志願しますと。
で、胃カメラを、
志願しなくですね。
志願しなく、
これ進撃の巨人ですけども。
あ、そうなんだ。これね、あんま見てないんだよ。
もう今年はね、こういうことを作らないことをもうフルスロットルで僕は言っていきますから。
逆にね。言わないとかじゃなくて。
まあこれまでもね、絶対に見なければいけないことをミネバザビとか。
ああ、はい。
言ってまいりましたけども。
あれさ、でも、うん、思ったんだけど、その、うん、この前パソコン打っててさ、なんかミネバって打ったら。
うんうん、
なんでしょう、あの Google のあれ入れてるんですよ、
はあは
あ、みんな入れてると思いますけど、あの Google のさ、
はいはい、
あの変換の
日本語、あ、はいはいはい、
日本語変換ですか、
はいはい、
うん、やっぱミネバって言ったらミネバザビがすぐ候補に出てき
たから。そう
でしょ、そうそうそう、
うん、
あ、これは言うわと思った。
そうでしょ、
うん
うん、ミネバザ
ビ納得ですよ。
みんながね言いたくなって、
うん、
売ってるっすよ多分。
なるほどね、
ミネバザビを知らない人もミネバザビって打つっていう。
なるほどね、
これですよ。
あれはだから集積ですからね。
そうです、そうです、
みんなのね、
うん、
みんなの日本人、日本語話者の、
そうなんです、皆さんの可能性が、
うんうん、
あのガンダムユニコーンですからね。
ユニコーンなんだ、
可能性の獣。
なるほど。ユニコーンはあれですか、ララポートにあるやつ、あれユニコーンでした
っけ。あれは違います。あれはあの福岡のララポートにあるのは
ニューガンダム。
ニューガンダム。
あ、ニューガンダムか。
ハイニューガンダムかな、ニューガンダム。あ、ニューガンダムか。
は
いはい、ですけど、
まあ、アムロが乗ってるやつ。
はいはい。アムロですね。
あ、
アムロはナミエです。
あ、ナミエ。アムロ、アムロですね。
アムロ、
アムロ、
アムロレイ。
あ、失礼失礼、これは失礼。
そうですよ。
なるほどね。
本当にもうね、いかんね。
いかんね。
これさ、久しぶりにやっている嬉しさからか、
うん、
もうさ、なんていうの、終わろうともしないし、始めようともしないっていう。
そうだね。まあ、キリないですからね。
キリがない、ね。
まあ、だし、まあ、今回はですよ。だから重大告知もあるわけじゃないですか。
あります。
ね、
引っ張っていくね、これ。
引っ張っていくよね。
これは終盤まで
終盤まで引っ張っていきましょうかね。
いやー、嫌な気持ちしてると思うよ、聞いてる人。
とっとと言えよってどうでもいいからさ、
どうせ大したことじゃねえんだろうって思って。
そうそうそうそう。
だからさ、コーナーに行こうよ。
行こう、コーナーに行こうな。
いや今ね、無言で行きたかったんだけど、もう無理だったわ。
間が良くなかった。行きましょう行きましょう。
もう一回行こう、
はい、
コーラに行こう、
うん、
コーラに行こう、
行こうな。
天が呼ぶ、地が呼ぶ、人が呼ぶ、映画を見ろと人が呼ぶ、聞け悪人ども、我は正義の役人、シネマンどころ開門。よいしょ、ちょっと違うバージョンやりましたけど、
違うバージョン、いきなり違うバージョン来たから。
このシネマンどころのコーナーでは、毎週我々が何かしらの映画をウォッチいたしまして、
はい、
恐れ多くも、
うん、
違います、このシネマンどころの門をくぐれるかどうか、
はい、
恐れ多くも決裁を下させていただこうという映画だまなしコーナーでございます。
はい、
やばいね、なんかね、
久しぶりだけど、なんか泣きはいけましたね。
いけたね、
うん、シネマンどころはいける、
うん、うん、いけるということが、他のもいけるかどうかは今後も楽しみにしていきたい、ね、練習せずにいきましょうかね。
はい、
はい、ということでございまして、今週我々が決裁を下そうかどうかという映画はこちらです。
ゴジラマイナスワン。
ゴジラ生誕70周年記念作品。戦後ゼロになった日本へ追い打ちをかけるように現れたゴジラが、この国をマイナスに叩き落とす。史上最も絶望的な状況での襲来に、誰が、そしてどうやって日本は立ち向かうのか。
あら、
これね、
うん、
今変な言い方したと思ったでしょ。
思いましたよ。
この原文見てください。この日本は立ち向かうのかのところ。
これ、ね、伸ばしてるわけじゃないのよ、これ。
あ、そうなの。あ、これダッシュか。
ダッシュです。まあ、すごいです。すごいミスを。
立ち向かうのか。あ、
ダッシュです。ダッシュ。
ふざけてんなと思って。
余韻余韻。
まあこれ大体ね、インターネット上にゴロゴロ広がっている、転がっているね。いろいろな作品紹介の中から、
はい、
これだと思うものを選んで、いつも
よりすぐりのね、
読んでるわけですけれども。
はい、
いや、力は込めましたよ。
力は込めましたね。
ということでゴジラマイナスワン。
気合いを感じたよ。
うん。参りましょう。
まあもう本当にね、2ヶ月前ぐらい公開されてる映画ですけどね。
そうですね。
ただ絶賛公開中という、
うん、しかもマイナスカラーという白黒版も公開スタートしましたから、うんうん、
ねえ、してますよね、
うん、
結構まだ入ってたりする。まあ回数はね、2回ぐらいになってたりとかするけど、
いや大ヒットでしょ。
大ヒットですね、
うん、
でさらに、まあ、もう皆さんご存知だと思いますが、アメリカで大ヒット
ね、
実写邦画がね、歴代興収1位、
5000万ドル
5000万ドル突破したらしいですね、昨日とか ね、いやすごいですよ。
まあでもさ、
うん、
差もありなんて感じはしますよ。
いや、そう、まあ見る前はですね、うん、まあ正直あんま期待してなかったです。
まあたかしですよ、
うん、まあ一番の要因はそこですね、正直。
この番組でもね、ちょこちょことやってきましたか、
アルキメデスの対戦、
はい、
やりました。 でもぐらいじゃないかな。
あ、そうかな。
うん。あと何があったっけ。
なんかやってないか。
多分ね、山崎隆作品はそっくらたずやったのはアルキメデスの対戦ぐらい。
まあそうだよね、うん、まあ永遠にゼロとかねはやってないから、う
ん、やってないからね、
やってないから、うん、うん、そうだね。まあでもちょっとやはりね、いろいろな意味で不安な、
うん、
不安を抱かせる我々からしたらね、
そうですね、
監督でもあったと、
うん、
でも一方でさ、子供の時に見たさ、ジュブナイルっていうさ、
うんうん、
映画、山下達郎がテーマソングやってるやつとかは
記憶残ってんやな、それ
ジュブナイルってやつあるんだけどね、
達郎やな、
これなんかは、うん、僕は結構思い出に残ってる作品だし、
はいはいはい、
まあ、オールウェイズとかはちょっと高校生、大学生ぐらいになってたかと思うんだけども、
そうですね、
まあ、普通に見たで、後から
あ、そうかそうか、
どうだったのかなってちょっと思い直したりするような作品だったりして、まあ、そのあたりから若干ね、なんか不安みたいなものが募ってきて、
うんうん、はいはいはい、
でアルキメデスで、うん、なんか惜しいところでしたねみたいな感じのところまではなんかなってたんですよね。
そうですね、
うん、
結構そうですね、そのなんかその政治性がなんかに対してどれぐらい意識的なのかすごく分かりづらい、
分かりづらいですね、
うん、ところがあって、
まあなんかいろいろ撮ってる環境とか関係性、うん、題材から見るとね、
うんうん、
まあ、ちょっと、まあ、いわゆるその体制側っていう言い方をしているのか分かんないけど
はい、はい、
ような感じがあってですね、
うんうん、
うーん、なんかうんっていう、うんうん、このムーブをどう見ていけばいいのだろうかっていうところありましたよね。そうそう
そ
う、
あったんですが、うん、まあ、僕見た時ですね、
はい、
途中結構なんか泣きそうになる瞬間もあったりとかして、
いやいや、もう泣きましたよ。
泣きましたね、
うん、
いや、なんですごく良かったんですけど、
うん、もういっぱい声出しました今回。
声出た、
あーとか言ってい
い観客やな劇場でね、
うん、
知らん人もいる中で、
そうなんですよ思わず声が出る、
あー、
まあ、あるシーンが、まあ、この番組初めての方いらっしゃるかもしれませんし、もう今更という感じではありますが、
はい、
まあ、その劇中のね、いわゆる内容、ネタバレ的なものというものももちろんございますんで、
はいはいはい、
そのあたりはご留意いただいてということですが、
そうですね、ガンガンネタバレしていく番組です、ね、う
ん、僕があーってなったのは、
はい、
まあ、浜辺美波さんがね、
うん、
ゴジラの、攻撃の爆風で吹っ飛んでいくシーンがある、
はいはいはい、
まあ、これについてちょっと後でねまた話そうと思いますけども、うん、
はいはいはい、
あの瞬間もう本当に、うん、あーって言いました。
あそこのさはさ、うん、あー、どういうあーだったんですか、そのなんか本当にびっくりのあーなのか、
うん、
なんかこうなんか含まれてるのか、
いやいやいや、もうね、後からいろいろなものは込み上げてきましたけどね、
うん、
そのシーンの残像が、
はいはい、
あまりにもなんかチープであるという件に関してはあったんですけど、まあもう本当に純粋に、
はいはい、
おい、おま、なんてことしてくれんだよみたいな、
あーってその思ったことがね、
うん、
結構衝撃的でしたからね、あそこね、
感じでしたね、
はいはいはい、
まあそれはそのゴジラに対してとかじゃなくて、
うんうん、
まあいろいろありますけど、
うんうん
うん、神木とかね、
神木は結構ありましたよね、
ありましたし、
あったんですけどっていうとこですけど、
うん、
いやでもそうそう、そのだから浜辺美波さんが、
はい、
まあ、結構あそこ浜辺美波さんが
はい、はい、
まあ、ゴジラ襲撃に遭う、まあ、銀座襲撃ですね、あのシーン、
そうですね、
あそこのシークエンスは結構ずっと通して良かったというか、
うん、
うんうん、その要は、まあ、ゴジラ映画、まあ、怪獣映画ですか、
はい、
で結構見たかったシーンが、
はい、
ゴジラマイナス1にはあったっていうのが一つ、
うん、
っていうのがやっぱりそのまあ、ゴジラがこういざですねやってきた時の、まあ、市政の人々たちのリアクションだったりとか、はい、
そうですね、
まあ、だったり、そうですね、そのなんていうかな、惨劇のありさまっていうのが、
はいはいはい、
本当にあの惨劇なんだってことが分かるような描写だったり、
うん、もうなすすべもなくね、
うん、
という、まあ、そしてパニックが描かれているということ、
はい、うんうん
うん、そこはしっかり描かれてましたよね、
はい、そこがね、
うん、
クリアされてました、
そうですね、
うんうん、
いや、まあ、その惨劇の中でもですね、
うんうん、
一つ僕がハッとしたのはですね、
うん、
橋爪功が出てる
いきなりなんかこうなんかマイナーなとこ行ったんだよ橋爪功がね、
結構ね、いや、なんでそれを挙げたかっていうと、
はいはい、
これはね、まあ、いいところ悪いところありまして、
うんうん、
いろいろな人たちがゴジラと開口するシーンというのを、
うんうん、
この映画では描いているわけなんですけれども、
はいはい、
結構ね、 そのシーンシーンで出来が全然違ったんですよ。
うん、
うん、でもその中でも橋爪功、多分橋爪功ですよあれは多分。
いやまあそうでしょう
だと思うんですけど、うんうん、が映ったシーン の、 あの顔っていうのはね本当にもうなんか終わったみたいな顔をしてる、さすが名優の顔、
ね、
うんうん、でそれがあっただけにですね、うんうん、なんていうんですか、自衛隊の方々とかがこう出ているシーンなんていうのはさ、だいたい何人か並んでいて真ん中の人というのが多分ちょっと手だれの役者なんですよ、
はいはいはい、
でその両脇にいる人っていうのがちょっとやっぱエキストラっぽい感じでいる人たちなんで、
うんうん、
なんかね微妙に白々しいというか、
うん、
なんかこうおーみたいな反応してたりするわけですよね、はいはい、でここの、うん、なんていうんですかね、そのなんか反応を取るのであればもうちょっと、
うんうん、
なんとかできたんじゃないかっていうことも含めての、ね、
はいはいはい、
橋爪功論ですけども、
うん、功論、
だからまあそのパニックを描けていた部分もありつつ、うん、やはりもう一歩というシーンもあったかなというところはあります、
うんうん、そうですよね。だから結構その名前がわからないそのエキストラ の、 その役者の人たちの、
はい、
そのゴジラ襲撃に対するリアクションみたいなシーン結構いっぱいあるじゃないですか、
はいはい、
船の上だったり、はいはい、建物の上だったりとか道路だったりとか、うん、っていう結構そのリアクションでその、ね、状況を伝えるみたいなシーンいっぱいあるから、
うんうん、
なかなかそこはさ実は腕がいるところ、ね、
そうなんですよ、
ですよね。
そうなんですよ。だから役者さんを使ってそうやって見せていくということはね、
うんうん、
もう役者さんの力でできるんだけれども、
うんうん、
エキストラややっぱりそういう姿勢の人たちの演出って本当に難しいことだし、
うんうん、
今回のようにその CG をたくさん使った演出になるとなおさらですよね。
そうですね、
まあ、ちなみに聞いてくださってる方のためにね、はい、僕が参照しているベストオブパニック映画は何かということは伝えておきたいんですけども、
はい、
これはローランド・エメリヒ監督のインディペンデンス・デイ、
ね、
ね、
よく聞いていただいている方にはもうなんか耳にタコができてるぐらい、
うるせえよって感じ
で出てくるタイトルですけど、
これですねやっぱりね、うん、ただ一人誰も知らない人間とかが、うん、無残にですね散っていくシーンというものをしっかりと描くと、
うんうん、いや僕もね、あなたが言ってて思い出して、あ確かにいいシーンやったなってやっぱ思うのは、うん、まあ、これあれそのインディペンデンスデーの話ですけど、
はいはいはい、
エンパイアステートビルのね、
はいはいはいはい、
てっぺんで UFO をなんか歓迎しますみたいな、うん、わー UFO だーってやってる人たちの上から UFO がレーザーをツーンって落とすところがいいですよね。
そうなんですよ、
うん、
ああいうところなんかもう完全に認識、
う
ん、
そうそうそう、
認知のギャップというものがそこには存在していて、
うんうん、
もうそのなすすべもなく、そうそう、何も伝わらず、うん、そこで会えなく人が消えていくと、
うんうんうんうん、
いうことですよね。
そうそう、今回もさその、まあ、最近のだからハリウッド版ゴジラとかと違うのはさ、
うん、
なんか何を認識しているのかわからないところっていうのは結構よくって、
うんうんうん、
だからゴジラがその街中歩くときにさ、なんか直立でなんかさどこ見てんのか分かんないか、足元とか見てないじゃないですか、
う
ん、
そうですね、
で歩く感じがすげえ不気味でいいっていう、
いや本当に今回のゴジラの演出はそこ良かったですね、
うんうんうん、
素晴らしかった。
なんか神木隆之介、まあまあ、ちょっとストーリー的な理由とさ、はい、まあ、もともと特攻隊で、
うん、
特攻隊としてそのなんだろう、作戦には、まあ、出なかった結局、
うん、
で生き残った神木隆之介がその後まあ戦後ですね、
うん、
まあ、船に乗って嫌いかの処理をする、
うん、
まあ、仕事みたいなのを作るんですけど、はいはい、その船がさゴジラに追いかけられるシーンがあるじゃないですか、
はいはいはい、
あそこもなんかその、まあ、船を追いかけては来てるんだけど、
うん、
なんかすげえ生き物としての気持ち悪さというか、
うん、
がめちゃくちゃ出てて、
うん、
あそこはなんかそのなんでしょうね、子供の時に見た悪夢みたいな、
うんうん、
そういう怖さがねすごくあって、
そうですね、うん、追いかけられる怖さというのは、ね、
追いかけられる怖さだし、うん、なんかデカさだし、
うん
うん、
得体の知れなさかな、
そうそうそうそう、
うん、
それがめっちゃ出てたよ。
そうですね、うん、確かに確かにそうなんだよな。
あのシーンは良かった。
なんかその派手な爆破演出とか、
うん、
派手なアクションとか、
うんうん、
なんかまあ、場合によっては残酷描写とか、
うんうん、
そういうことではないもので、
うんうん、
恐怖と絶望というものを表現できるというのはさ、
うんうん、
これやっぱ手だれだと思うんですよね、
うん
うん、でだからこそその派手な演出というものが生きてくるというか、
うんうんうん、
いう感じもするので、その点ではかなりいいところに来ていたんじゃないか、
そうですね、
気がしますけどね、
うんうん、結構ゴジラ ゴジラ登場シーンは、ね、全部良かった
ですね。良かったですね、うん、音楽の使い方も良かったしね。
そうですね、うん、毎回あのゴジラの、テーマというかですね、うん、あれをが通算多分3回ぐらいちょっと違うバージョンで多分かかるんですけど、うん、でも同じテーマじゃないですか。
そう、
でもそれを繰り返していくところがすごい良かったです ね、
そうですね、
曲を変えずに、うんうん、あれが聞いてたね。
一個良かったのは、うん、あのゴジラ側を映してその曲を出すんじゃなくって、うんうん、ゴジラが巻き起こした大波を、うんうん、あの軍艦が超えていくというシーンで、ドゥーン、ドゥドゥドゥドゥドゥドゥ
ボワーン、
でブシャーン超えていくっていうあのね、カットで映したっていうのは、
うんうん、
結構今回あの大事なことだったと思っていて、
うんうんうん、
太平洋側じゃないですか、うんうん、ゴジラが上陸したのって、
うんうん、
なので、で日本の海なのでそんなすごい大波がさ、うん、あんなの来ないし、
うんうん、
なかなか表現難しいと思うんですよ、海の怖さみたいなのを表現する上では、
はい、
ただ、
はいはい、
ゴジラという異物が出てきてそこで大きな波を巻き起こすということによって、
うんうん、
あれを描けるというか、
うんうん、
これはね、あ、なるほどと思って、でそこにそれ自体がゴジラという存在なのかもしれないということをね、
うんうん、
表現しているというかね、うんうん、これは
私ちょっと意表つかれますしね、ゴジラがまあ出てないのにそこでかかる、ちょっとだから思ったタイミングと違うのがまた良かったですね、
良、
う
ん、かった良かった、
うん、意表をつかれた感じで
本当にそうですね、うんうんうん、そうそうそう、だからやっぱりそのゴジラ周りの表現、
うん、
そして それによって起きるパニックの表現、
うんうん、
まあ、これに関してはかなり、
うんうん、
まあ、あのパニック映画の原則ということで、
はいはいはい、
うん、我々がいつも言っていることはですね、
うん、
職業と成仏という2つのこれキーワードありますけれども、
はい、
まあ、その成仏ということに関してもかなりいい線いっていると、う
ん、いい線いってましたね、うんうん、
職業どうでした？
職業僕良かったと思います、
ね、あ、そうですか、
うん、あ、不満ですか？
僕はもうちょっと
お、
あ、かなりいろいろ見せてくれたところもあるし、
はいはいはい、
例えばですね、退役軍人の人たちが、
うんうん、
新しくそういうゴジラと戦うために作戦に参加して、うんうん、なんかあいつらいい顔してる、
うんうん、
みたいなことを佐々木蔵之介なんかが言うシーンがあったじゃないですか、
はいはいはい、
でこう生き生きと働いているところとか、
うんうん、
あとはその研究者博士
吉岡秀隆
がね、
はいはいはい、
いて、
うん、
そのいろんな作戦を仕切っていきながら、うんうん、いろんなこう手立てを打っていくところとかの流れっていうのは、うんうん、まあ、結構良かったんですけど、できれば、うん、もうちょっとその作戦を実行するために動いている下々の人たちの、
うんうん、
機械操作みたいなところを映してほしかったなって思いました、
はいはい、まあ確かに、うん、そこはあってさらに良かったですね。
そうなんですよ、
あると、
うんうん、だから今のところ表現されているのは指示を出す、実行する、
うんうん、
そして何か結果が出るなんですよ、
うんうん、
でその間にはね、
うんうん、
地下の甲板とかで、
うんうん、
めっちゃなんか漕いでるやつとか、うんうん、いるかもしれないわけじゃないですか、
うんうんうん、
なんかそういうところ
確かにね、
うん、
割とだからあの会議の場にいた人たちとかも、うん、なんかその会社なんだっけ、ガス会社だったっけな、
うん、
かなんかの、うん、なんかバルーンというか、
はいはい、バルーンね、
バルーンの、
はいはいはい、
のなんかその幹部というか、
うん、
なんか現場の人じゃない感じがしましたよね、
うんうんうん、
かなんかこう賛成というかさ、
そうですね、
作に乗ってくるみたいな。なるほどね、確かに、
そうそうそうそう、だからその機械とかケーキの前にいる人が多く映っていたので、
うんうんうん
う
ん、
もうちょっとこう、
ね、
なんかこう筋肉を使ってる人たちのね、
汗水をね流してる人、
もっと見たかったなっていう、
まあそうっすね、
それはもう本当にちょっとカット入れるだけでもいいんですけど、
はいはいはいはい、
するともっとこういいテンポで、
うんうん、
いけるし、うんうん、本当に全力を尽くして視力を尽くしているというのがもっと伝わるんじゃないかっていうふうに思って、うんうん、職業と成仏でいうとそこはちょっと、
なるほどなるほど、
もうちょっとかなっていう、
なるほど、ね、
ところはありましたね、
はいはいはい、はい、
うん、そうですね、まあ、これでもねいっぱい話すことありますよ、
いっぱいあるよね、
少し時間が経ってるんで、うん、どれぐらい話せるかなと思ってたけど、
うん、
ありありと思い出されてきた、
俺もね徐々に出てきましたよ、
うん、
だからまあゴジラパートはということでまあ良かったんですけど、
そうしましょう、
でもう一個の、この映画でを見る前に、うん、非常に不安だった人間パート、
はい、
まあドラマパートと言いましょうか、
はい、
のがどうなってるんだっていうのが不安だったんですけど、うんうん、結構僕はその冒頭で安藤サクラが帰ってきたというかですね、
はい、
橋本じゃなくて神木隆之介にかける言葉とか、はいはい、あの辺りでこう結構ピリッとこう締まった感じがして、
そうですね、
うん、から割と結構なんかこうツルツルと見れたっていう感じがしてですね、うん、
安藤サクラ良かったですね、
安藤サクラ良かったですね、
江戸の息が出てましたね、ちゃんとあそこにね
出ましたね、
うん、
僕これ見終わった直後にですね、なんか本当に まあ、正直だからハードルがすごく低かった分、
うん、
めちゃくちゃ良かったんで、
うん、
あの衝動でパンフを買ったんですけど、
はいはいはい、
やっぱり、ね、どっか書いてましたよ、あの最初あのシーンで、
うん、
あの桜がセリフ発した瞬間に現場の空気がもうピレーってしたらしくて、
そうでしょうね、
うん、ってぐらいやっぱりね力のある俳優さんでしたけど、うん、
いや本当にまあ役者さんという意味では、
うん、
まあ神木くん含め、
はい、
素晴らしいし、僕はもうとにかくね、
うん、
浜辺美波先生のね、
うんうん、
ポスターが欲しい。素晴らしかった。
とにかくポスターが欲しい。なんか飛躍してますけど。
いやいや、
まずこの映画でね。
まああの新仮面ライダーなんかにも出ていて、ああなんかすごいこういうちょっとこう古い感じの女性のね、なんかイメージというか、
うん、
女性のイメージというか違いますね。古い日本映画に出てくる女優さんのイメージか。
の演技というかね、
うんうんうん、みたいなものを何か継承しているような、
うんうん、
それはもちろん今にアップデートはされてると思うんですけど、
うんうん、
継承しているようなところがあるなと、うん、いいなと思ったんですよね、佇まい、
うん、
歩き方とか喋、うん、り方とか、
うん、
発声の仕方とかいいんで、もうすっごいなと思ってね、
うんうん、
で今年さ紅白の司会してたでしょ、
はいはいはい、
もうねずっとギャーギャーやってました僕は。浜辺っつって、
あなるほど、そう、ゴジラ見てる時に叫んだのは浜辺美波に対して叫んでたわけですか。いやいや、あなた
これはさすがに、
うん、
まあそれはね、
うん、
あの映画館では慎みましたよ、
うん、包んでくださいよ。
でもあの紅白歌合戦で家で見てる時にはちょっとさすがにこう
浜辺
浜辺っつって
ねえ、全国広しといえどもあなたぐらいでしょうか、うん、それ叫んでんの紅白見て。
いや本当に素晴らしいなと思いましたよ。
いや良かったですね、
やっぱりこうまあ、強さと脆さみたいなものが本当に両立した状態でそこにあるということ、
うんうん、
なかなかああいう表現できないと思いますし、
はいはいはい、
凛とした佇まいみたいな、ああいうタイプの凛とした佇まいっていうのは本当にできる人少なくなってるんじゃないかっていう、
うんうんうん、
綺麗な人はいっぱいいるんですけど、
はいはいはい、
あれはちょっとまた違うよなっていう気がしましたよね。
で結構その神木くんのまあその話っていうのはさ、
はい、
結構重いもわけじゃないですか、
うん、
すごいその特攻隊として生き残ってしまったことをずっとそのなんていうかな、にまだ納得できていないというか自分自身がという役柄である神木く
ん
とまあ一緒に暮らす浜辺美波っていうのがあって、でここは結構シリアスにやっぱりこうどうしてもなりがちなんですけど、
そうですね、
一方その吉岡秀隆とかですね、佐々木蔵之介とかがですね、割とこうキャラ前としたこうキャラクターとして出てくる、
まあ、ベテランの味をさ、うん、もう完全に全振りして、
はい、
キャラクターとして立ってましたよね。
そうキャラクター として出てくる、
うん、
でここの思い切りがすごい良かったなと思ってて、
良かったですね、
はい、こっちのパートはもうこれでいくんだと、
うん
うんうん、でそれがね そのなんかそのバランスがすごい良かった、
う
ん、
ね、良
くて、うんうん、だからこう人間想定してたのはもうねしんどい話だろうなこれみたいな、うん、めちゃくちゃだか、重い気持ちになるだろうと思ってたんだけど、うん、だからすごい見やすく、
うん、
なんならむしろその神木くんの話の方もちゃんと見れるようになってるみたいな、うん、だし我なんかそこになんか矛盾がないあんまりないところも、
そうですね、
ね、要はあの同じ食卓を囲んでるシーンでさ、
うん、
ちょっと神木くんがちょっとこうなんていうかな、切れるというか、
うん、
なんかこうねシーンがあったりとかしてちゃんとそこの橋渡しもできてるんで、
そうですね、
うん、
そうそうそう、
別世界にはなってないし、
そういう意味ではキャスティングのバランスがね、
うん、
非常に素晴らしいというさ、
う
あのほら、その嫌いをさ、
うん、
処理するバイトでさ一緒になる、山田くんかな、
はいはい、山田裕貴さん、
山田裕貴さんとかもさ、
はい、
本当に素晴らしい役者さんだなと思ったし、
うんうん、
でなんかね神木くんと同年代というようなところで、
うん、
なんかいる存在があって、
うんうん、
で吉岡秀隆と佐々木蔵之介が少しこうなんていうんですか、まあ戦争を本当に大人として経験した人、
うんうん、
神木くんはその間にいるわけじゃないですか、
うん、
戦争には行ってるんだけどもまだその大人になりきれていないところで、そこに向かっていった人と、
うんうん、
で山田裕貴くんはその戦後、まあ、戦争に行っていない人として描かれているみたいなところのさ、
うんうん、
その4人が一緒に船に乗って、
うんうん、
なんかこうやって仲良く親睦を深めていくところとかっていう、
うんうんうん、
だからこそさその山田くんを最後の作戦に連れていかないという判断をする時の、
うん、
あの親父二人の決意みたいなところはさ、
うんうん
う
ん、
うわーっ っていうね。
ね
もうカーって言いましたよ。
うん。
本当に。
だから最後来た時にさ、いや来るんじゃねえと思いました。
いやもうお前
あの最後のシーンに、ね、
来るんだろうと思ってたけど、お前とかって思いながら、死ぬなよ本当にっていう。
そうそうそう。
なんか何かその親心みたいなものすら感じさせていくというか、
うんうん、
本当にさ、いろんな人にそういう意味では感情移入をしている。
そうですね。
ね
確かに確かに。
佐々木蔵之介よかったな、なんか、
うん、
あのなんかぶっきらぼうな感じだけど、うんうん、温かい親分というか、
うんうん、
でもさこれね演技のことで言うと一つさ、
はい、
僕これも勝手なこれ森重説ですけど、
あ出た、
はい、あるんですよ、
はい、
あのね、
聞こうじゃない、
浜辺美波さんとね吉岡秀隆さんが、
うん、
あのすごく感情が高ぶるシーンで、
うんうん、
言葉がなまるんですよ。
あ
でこれ本当に一瞬だけなまるんですよ、
うんうん、
だからあの演出じゃないと思いますあれ。多分、
うんうん、
で浜辺さんは、まあ、今ね地震なんかで大変な多分石川のあたりの出身だと思うんですけど、
あ本当だ、
ちょっとそのあの東北っぽい感じのあんまり強くないけど、うんうんうん、あまりがその感情に乗ってちょっと出るシーンがあるんですよ、
うんうん、
だこっちはさあなんかそういう風に本当に感情を乗せて、
うん、
あの演技されてるんだなって感じだったんですけど、
うん、
吉岡秀隆は関東の出身なのに、
はい、
ちょっとね北っぽい言葉が出るんですよ。それでねふと思ったんですけど、
はい、
北の国からやと思って、
なるほどなるほどですね
いやいやいややめなさいよやめなさいって話をし続けにくくなるから
いやいやいや、
なんかね、うん、吉岡秀隆って、まあ、寅さんとかさ、うん、北の国からとかそういう日本の映画とかドラマとか、うん、そういう作品の、哲学をずっと古きものを受け継いで今ここに立っている人じゃないですか、
うんうん、
でその存在がこの映画に出ているというのもさることながらですね、その中で、うん、そのなんかその時にひょっとして感じたかもしれない、
うん、
なんか鉛みたいなもの、
うんうん、
っていうものがポロッと出ちゃうみたいなところで、うん、僕は結構ねグッときてしまって、
なるほどね、
なんか歴史がねブワーってその瞬間立ったんですよ。
おお、
ふわーっと思って、
なるほど映画史が
さすが吉岡って思ったっていうところがあったんですよね。
なるほどね、
うん、
いいじゃないですか、
これいい
で
しょ、うん、これ森重説なんで、
うんうん、
あのひょっとしたらね僕の空耳の可能性もまだあるんですけどだからあのマイナスカラーちょっと見に行ってもう一回確かめようかなとは思ってますけど、
あマイナスカラー版をね、
うん、
はいはいはい、はい、
そうそうそう、そんなこともありましたよ。
まあでも僕が一番グッときたのはやっぱり青木吉高さん、
青木吉高
がむちゃくちゃ良かったっすね。
最後ですか、
まあ、最後そうっすね、最後っすね、
うん、
まあその出てまあ、キャラとしてもいいし、
うん
うん、いやもう役者さんとしてめちゃくちゃ良かったっすね、
うんうんうん、
まあ、その最後そのだから飛行機を、うん、戦闘機か、
うん、
をまあ直して修理に来るんですけど、
うん、
そのあたりのなんかもう流れからいいし、
そうですね、
うんうん、
いや本当にだからもう最初も良かったですよね。
そうね、
大戸島をさ、うん、ゴジラに攻められてさ、
うんうん、
あの部下たちが死んでいくところとかの絶望とかもさ、
うんうん、
そこからずっと彼は良かったなと思います
ね、うんうん、そう良かったっすね。
なんでしょうねあの存在感、だからこの映画さ、
うん、
全員主役でもおかしくない、
そうね、
だからねそれをちゃんと存在共存させて、
うんうん、
同じ作品の中でまとめているというさ、
うんうんうん、
こともね手腕としては素晴らしいですよね。
そうですね、
うん、
そうで結構そのやっぱりその、まあ、一応主人公となってるのは神木くんじゃないですか、うん、
はいはい、
で神木くんがまあ、どうなるのかっていうかどうするのかっていうのがさ一つこの映画のまああのオチのつけどころというかさ、どこに着地するんだっていう中で本当にあのなんていうかないい道をたどったなと思ってて、
そうですね、
うん、でまあそのさっきのさその銀座のシーン、まあ浜辺美波さんがこうおそらくはこうその爆風に巻き込まれて、おそらく亡くなったと、で一人になったってなった後にもうやちょっと半ばこう自暴自棄になっていくみたいな、もともと俺はだから特攻隊だったんだと、
はいはい、
だから俺はそのゴジラ倒に俺は突っ込んでいくんだっていう点、うん、にほぼ近い展開になるんですけど、
はい、
青木義隆がね、
うん、
だから半分だからあの時自分の部下を救えたかもしれない神木に対して、
うん、
ここに脱出レバーがあるぞと、俺あそこさちょっとごめん止めるけど、
うん、
あそこなんかその後になんかそれを解説してるシーンみたいなのが入る、
はいはいはい、
確かね、
後でね、
後でね、
うん、
俺あそこはマジでいらなかったなと思ってて、
うん、もうさ分かってたじゃん、
そうそう、あそこ の引きの絵でなんかこの辺になんかって説明した時に、うん、あっていうさ、
うん、
そうだよねそのルートしかないよねっていうさ、うん、
それで十分だったん
で、あそこで良かったんですよ。
あのね、終盤はちょいちょいそういう打足があったよ、うん、
そ
う、
ちょっとねそこは惜しかった、う
ん、まあ、後でね森重図カットやりますけど、あ、
まだ行ってきますけど、だから要はその生きろと神木にね、うん、言ってと、でまあで神でもあそこでさ、その伸び込んだかどうかは分からないっていうところで、うん、まあやっぱりそのゴジラにいざ行くときにカッで、その時のさ、うん、どうなったかっていうのを聞くときにの青木吉高の顔ね、
いや本当に
あの涙腺を聞いてる、うん、あそこで涙腺がうわーっていう、
本当ですよ、
うわー これやばいみたいな、
もうさあれで十分だったんだよ、うん、だからさあの振り返りはいらんっていう、
いらんのよマジでもう伝わってるからそこそこ、
いやもう非常に惜しい、
非常に惜しい、もったいない、
本当にね、
これは本当にあの引き算ですよ、
うん、映画史上でもさ、うん、本当に素晴らしい、うんうん、なんていうんですか、友情というか、うん、その、まあ、それこそ職業と成仏の職業のシーンを描けたかもしれないわけなんですよね、
うんうんうんうん、
これ惜しかった、
これ惜しかった、
本当にね、
そう、うん、まあ、ただあのシーン、あの時のこのなんかこう息を飲んでこう無線をさ聞こうとする青木吉高の顔だけでもガッてきてさ、
うん、
もう最高です、
本当に、いやあれ本当に素晴らしかったよね、
よかった、
いやあのやっぱりでもさ、なんか部下を2人連れてさ、うん、修理にやってきてさ、うん、っていう、なんかもうほぼ住んで多分やってたと思うんだけどでさ行けますか、
うん、
って言った時にさ、なんかタバコ吸いながらこうピッとこう、うんうん、地面で消してさ、
はいはい、
行く感じ、
うんうんうん、
その感じは職業ですよ、
あ、いやいや、あれかっこよかったね、
あれかっこよかったですよ、
あ、任せられるって感じね、
うん、うん、いやーほんとなんかそうやってさ結集していく、
うんうん、
明らかに陣地を超えたものに対して、
うん、
勝てるかどうかわからない戦に対して、うん、その身を投げ出すのではなくて、うん、あくまで生き残るということを軸にしていくと、
うんうん、
でこれによってその終わらなかった戦争、うん、人の命をあれだけ無駄にして、
うん、
そのなんかもう戦って死ぬことが終わりなんだということにされていた戦争を生き残るということに捉え直して終わらせるっていうさ、
うんうんうん、
これは結構丁寧にさ最後までやりきったよね、
う
ん、
そうそうそうそう、うん、しかもその、ま、浜辺美波が あの時点では亡くなっていると思われてたんで、
はい、
だからその誰かのために生きるんじゃないんだと、
うん、
もう神木くんはもうほぼ一人、うん、なんだけど自分のために生きるんやっていうところがすごい良かった、
うん、そうなんですよね、うん、まあね、ちょっとそこに関してはちょっといろいろありますけど、あとね、まあ、でもね、
うん、
その郵便が届くでしょ、
うんうん、
神木くんが出撃した後に、
はいはいはい、
家に、
あ、そうだっけ、
そう、
うんうん、
で安藤サクラが、
うん、あ、
受け取るんですよ、
はいはいはいはい、
でさ、もうあいつ死にに行ったんだなっていう風に安藤サクラが子供を前にどうしたらいいんだよっていう、またあの顔もすごい良かったんだけど、
うんうん、
あそこにさ届くじゃん郵便が、
はいはいはいはい、
そん時あーって言ったよもう一回、
うん、
あーって、いや今度はもうなんか、うん、あーこれもう一歩早ければあーっていうなったよだからそれ
は
つまりさ、うん、浜辺生きてる方なわけじゃない、
あ、そういうことか、
あれは、
なるほどね、
うん、あーっつってこれ大丈夫かっつって、まだあの時はさ分かってはいたけど、
はいはい、
もしかしたら神木が、
うん、
その我々もねあまり好まない、映画によって好まない自己犠牲という方向に走る可能性が、
そうそうそう、
残ってたんですよね、
そう、ちらつかされてたんですよね、うん、ちゃんとね、そこはサスペンスとしてね、うんうん、
まあでもだからこそ その、うん、帰ってきた時にさ、
うん、
すぐそこに駆けつけてっていう、うんうん、だってさもうあそこで安藤サクラが気づいたとてさ、うん、どうしようもないんだよ、
うんうんうん、
どこにも連絡していいか分かんないし、
うんうんうん、
あの絶望をさよく
確かにね、あのシーンあったね、
表現したよ、
うんうんうん、あったなそのシーン、
本当にね、
うん、いや、ま、ただあのシーン見る限りは死にますね多分ね、
うん、あんなことになったらね、
あれはやばいっすよ、
うんうん、いやてかもう神木一緒に隠れようよって
引っ張ってね、うん、押されるんじゃなくて、
うん、一緒に、まあね、やっぱいろんな過去があって体が固まってしまったみたいなところも分かった上で、
まあだしね、あなたは僕も絶対固まりますけどね、
うん、と思いますけども
こういうは言ってるものの
本当にね、あんな目に合わせんでいいやんと思いましたよ、
いや本当ね、
僕は正直、うん、これもうちょこちょこ言っていきますけども、
はいはい、
あの展開は、うん、つまり浜辺一旦退場展開は、はいはい、いらんかったと思う、
なるほどね。
僕はですねやっぱり浜辺美波がいなくなったことをトリガーに、うん、神木隆之介が前に進むということにする必要はなくて、
うんうん、
もうすでに彼は浜辺美波がいることによって、そしてあの子供がいることによって、
うんうん、
生きていこうというふうになっていたわけじゃないですか、
うんうん、
そこを一度どん底に叩き落とさなくても、うんうん、十分ですねあのゴジラに立ち向かっていく、そして生き残ろうとするというですね、
うんうんうん、
ことは描けたと思うんですよ。
まあそうですね、確かにね、まあむしろそっちの方がいいよね、
うん、そう、うんうんうん、なんか一回なんかそのクライマックスをそうやって作るみたいなさ、
うんうんうん、
だってさそのせいでよ浜辺美波を見れる時間が減ってんだよこっちは
それを言うとボケるからね焦点がね、
焦点がボケる、うん、そうじゃないんですよ、
そうじゃないんですよ、
物語の構造としてってい
う、うん、映画としてね、
そうなんですよ、
うんうんうん、
今言ったのかっていう、
まあ確かにそれはあの見てるときは本当思いましたね、うん、なんかあ苦手だなっていう、こういう展開にされるのっていう ね、うん、
まあそういう意味で言うとですね、先に言いますけど、うん、まあ森重図カット、
うんうん、
これも終盤一番最後のシーンにまで行きましょう、
うんうん、
まあ100歩譲ってその展開があったとしましょうよ、
うんうん、
で浜辺美波のところに駆けつけますと、
はい、
でね僕はねもうあの後は2人のもう結婚式のシーンとかで終わって終わったと思う。
あ確かに、
スターウォーズでさ、うん、エピソード4でさ宴会して終わるじゃん最後、
最後メダルもらって、
そう
表彰されて、
あれよろしくですね、
うんうん、
よかったねっつってうわーって言って終わってよかったのに、うんうん、何ですかあのグググググググみたいなまだゴジラは死んでいない
はいはいはい、は
い、いいですよ続編を作っても、
うんうん、
でもさこの映画は、
うんうん、
ここで一回終わらせようよっていうところがあったので、
うん、
僕ねほんとあれですね、やっぱなんか最後のあのワンカットがなければ、
うんうん、
なければっていうのをね未だに悔いてます。
ああそのゴジラのあのが実はみたいなシーンがいらなかったと、
ね、森重図カットは最後はもうパーティーです、うん
パーティー
もしくもうねバーベキューでもいいのよ。
あ出た
ね、ワイルドスピード
こいつワイルドスピード脳になってるから
これもう今日はなんかさ久しぶりなのもあってさ、ちょっとなんか声を張りすぎだなと思うんだけど、
いや本当ですよ、
うるせえなと思ってるかもしれない。
このラジオを聞くときもさ、このリスナーの人のこの音量調節がね難しくなってきますよ。この回だけなんかやたら下げないといけないみたいな、
本当に申し訳ないねいやもうねありますけども、
まあ確かにね、
うーん、
まあちょっとなんかそのだしさ、もうなんか別にいらない、本当にいらないじゃないですかそのシーンって、うん、そのなんでしょうね、でもなんかそのまあ、商業的になのか、
うん、
まあ、はたまたその、まあ、ゴジラなめんなっていうことなのかもしれないけども、
うん、
でもなんかいらないよね、
うん、全然続編があのまま出てきても別にいいし、
うん、
でもやっぱ終わっとこうよっていう、
うんうんうん、
いいんですよ続編に別に神木くんがまた出撃しても、
うんうん、
でもゴジラマイナスワンはこれで終わりなんだっていうさ、
うんうん、
やっぱなんかいろいろあったんだからさ、祝福して終わろうよっていうところはありましたけどね、
うんうんう
ん、
そうね、
うん、
確かにな、
まあそこはちょっと、
うん、
だから本当にまあさっきのね、戦闘機の脱出レバーのシーンよろしく、
うんうん、
ちょっと終盤惜しいところっていうのがあったというのはありますし、あとね最初期というかめっちゃ初めの方序盤、
うんうん、
で2つめちゃくちゃ気になってることがあるんですよ、
うん、ほうほうほう、
1個ね、
うん、
雪が降ってるシーンがあったの覚えてます？
家で、それはだからあ家でね、
うん、
はははあった気がする。
で外でさあ雪だみたいな感じでみんな見てるんですよ、
うんうん、
浜辺美波も含めて、
うん、
そこの雪がね完全にレイヤーで前に落ちてるのよなんか誰にも雪が積もってないの。
あなるほど、
これはね俺、うん、おーいって思った。なんかやっぱ CG の、うん、そのなんかお金かけてめっちゃやってる名手なわけなんだから
、うん、
ここはこのただのワンカットだろうと思って、ちゃんとやってくれよっていう
ね。えそこはなんかこうちょっと手間を省いたのかな。
全く寒さを感じない雪、
うん、
もうスピードですよあれはホワイトラブ
ホワイトラブ果てしない、
いやもうっていうぐらいの、うん、あのテクノロジーの後退を感じましたあの時は良かったですよ、スピードのホワイトラブ僕大好きですよ、あのミュージックビデオ、は
いはい、あそうですか、
はい、だけどもっていうのが一つ、
はは
でもう一個はもうちょっと俺僕は深刻で、
うん、
最初に家の中で浜辺美波と神木隆之介が少しこう言い合いをするようなシーンが序盤、
うん、
まあ、まだ家に来たばっかりでどうこ
う
のところかな、
うんうんうん、
のあたりがなんかね録音が変なんですよ。
おお、そうだったっけ。
役者の演技と音が、うんうんうん、あのね合ってないというかテンション感が。でこれはちょっといろいろ可能性が考えられて、うん、環境音も含めた撮り方をできていないので後撮りをしているとか、うん、なんかうまく撮れなかったとか、うん、いろんなことは考えうるんですけども、うんうん、結構大事な序盤のその感情的なシーンにもかかわらず、
うん、
なんか見方によっては2人がまだこの役に入りきれてなくて乗れてないみたいな感じに見える。まああれがあったからこそその後の彼らの深まりがそのバネとして見えるっていう言い方もできるんですけど、ちょっとなんか録音的な面でちょっとこれもうちょっとどうにかならんかったかなっていうのを結構気になって。
なるほどね。
序盤少しね僕そのあたりのノイズで一瞬ねあのざわついてたところはあるんですよ。
ざわついてた、
うん、
まあ、結構実は映画ってそのありますもんね。その、あの声は後撮りだったりとか
全然ありますよね。
まあ、後撮りというか、まあ、撮ってんだけど後で撮ったものを載せてるとかね。
やっぱでもさうまく合わせていくためにいろんな編集をするわけですけど、うんうん、なんかあそこだけね。
そうでそこさそう今思い出したんだけど聞いてて、うん、多分撮り方が多分あんまり良くなくてそのカメラのですね。
はいはいはいはい、はい、
そうだからすごいはい、そう思ったこと思ったんですよこの映画見てて、うんうん、神木隆之介と浜辺美波にかかるあの負担がめちゃくちゃ多いと思って
そのシーンと
か、そうそうそう、すげえ負荷がかかる撮り方してるなと思って、うんうん、だからその俳優の演技になんかすごい乗っかったというか、
うん、
だからそれをさカメラワークだったりとか、うん、そのカメラの置きどころでそのカメラ側で補強できる部分もあったりするじゃないですか、うんうん、っていうのがすごいなんかこう引いたさ、うん、なんていうのなんか本当にあのこう平たい絵というか、
うん、
なんかなんていうんですか茶の間にこう2人いてみたいなのさ、うん、なんか本当引いた絵で撮りっぱなしにしてるから、
うんうん、
これはきついよと思って。
そうですよね。
これはちょっとかわいそうと思いました、
うんうんうん、そうそうそうそう、なんかそういう意味ではさ、映画を撮るカメラを回すという意味で、うんうん、もっとね、
うん、
よくなる余地はあったという。
そうそう、すごくそのシーンでそれを感じたの思い出しましたね今。
そうそう、だからなんか脚本的には良かったかもしれないんだけども、
うんうん、
撮影とか録音とかそういう映画技術的なところで言うと、うん、ちょっとやっぱり惜しいところはあったなっていうのは思いますね。
うん、
うんうん、
そうですね。
そうね、
そうそう、だからまあなんか言いたいことはやっぱりいろいろ出てくるんですよね。
そう
ゴジラマイナスワン、
まあなぜならやっぱ良かったからですよ。
そうですね、
今回に関しては、
うんうんうん、
だからそのこれがさ海外でめっちゃ売れてるとかさ、
うん、
思うのはいやもっとやるんだよと、
うん、
思うんですよね。
思いますね。まあそのあたりのその中演技感とかはさもしかしたら伝わってないのかもしれないし、
うん、そうです ね、
なんかちょっと見え方が違ったりは多少するんだろうけど、
はいはいはい、
いやでも例えばさその後でセリフとしてさここに脱出レバーがあってみたいなところはさない方がいいに決まってるわけで、
うん、
なんかそのあたりはねいやなくしましょうみたいな、
うん、
これはなくし、いや説明はちょっと減らしていきましょう。
そうね、
とかやっぱり思いますよ。
大事なシーンだっただけに、
うん、
っていう感じはしますよね、うんうん、もったいないっていう
ねえ、まあ、引いた絵で分かるからね。もう
分かるのよ。
買ってくれ
本当に。いや
いやということでね、うん、1時間に差し掛かろうとしてますけども、
すごいね、
うん、
もうなんか酸欠になってきたよ僕は。
いや本当ですよ、ちょっと頭にねもう血が回ってませんけど、
本当にもうこのまま喋り続けられるのかと。
大事な告知もねずっと引っ張ってる大事な告知もありますからね。
忘れてた、もう多分みんな忘れてるよこれ。多分よし
ってことで、まあ、ゴジラマイナスワン、うん、他に何か言い残したこととかないですか、もしかさん。
そうですね、
うんうん、
まあ浜辺美波のポスターが欲しい。
願望。
これですね、
うん、
なんですかね、やっぱ不思議ですよね、
うんうん、
ポスターが欲しいって思う感じです。
あ、そうなんだ。
なんか
あ
その別になんか待ち受けにしたいとかそんなないよ。
はいはいはい、ポスターがとにかく欲しい、
うん、なんかそういう感じだった。あとねゴジラのこれフィギュアすぐ買おうと思って、うん、バンダイが、うんうん、バンダイかながやってるやつの公式のやつ見たんだけど、うんうん、もう売り切れてて。
へえ、それ結構ある程度いくらかするやつなんですか。
1万5000ぐらいするやつなんですけど、もうねめっちゃ欲しかったんですけどね。
いやでもそう、造形良かったっすよね、今回のゴジラね。これ山崎隆監督がねこれ作ってる造形みたいですけど、う
ん、ほら何ですか、放射能、うん、 放射光線を出す時の背びれのガシャンガシャンの演出とかもめっちゃ良かったし、いや素晴らしいなと思いましたよ。
よかったよかった、なんかそのそうあとばっかこのゴジラの顔ね、これね、これなんか平成ゴジラのさちょっとこうなんか名残があるというか、
そう、それが良かったっすね。
ね、だからこう割とこうなんかある程度なんていうかね、キャラらしさもあるし、そのキャラさもあるんですけど、目とかねよく見たらあるんだけど、なんか相対としてとか振る舞いとして、なんかやっぱりこうなんか一切のコミュニケーションができない相手感というのが出てくるという、
そうそうそうそう、
感じが良かった。
そうなんですね。
いや良かったっすね、
結局可愛さと絶望があ
れ放射熱線かな、入ったのって1回じゃあ2回入ったんだっけ、
2回入ったかな、
銀座で1回と最後にも入ってるのかな、
あ海でも履かなかったっけ、
最後に入ってるか、
軍艦あのほら最初の方にさ、軍艦が来た時に履いてないっけ、
ああそうだっけ、
なんか下から履かなかったっけ、
ああ下から履いてたか、ああ履いてたかも履いてたかも、ああ確かに確かに、
絶望するシーンがありました、
よかったですね、その辺の描写もね、
そうだからフィギュア欲しいなっていうのはめっちゃ、
いや分かる分かる、ちょっと今回造形良かったっす
ね、体のバランスとかも良かったし、
良かった良かった、
いや本当にね、まあ皆さんももしご覧になってないということであれば見てもらいたいと思いますが、
はいはいはい、
まあこのコーナーはね決裁を下します、どうですかこれは、もう
そうですね、
今日はいいでしょうか、
いいでしょう、
はい、では参りましょう、決裁、
いいですね、
久々に、いやもう文句なし決裁ですよ。
そうですね、まあなかなか決裁下ろさないことはないですけども、
まあそうですね、
文句なし決裁でした、
はい、
よかったよかった、
ということでございまして、このコーナーに参ります。
お、
やるのかやらないのか今日の英単語
よいしょ、
今日の英単語
よいしょ、
このコーナーでは毎週インターネット上にゴロゴロゴロゴロ落ちている英単語たちを一つ一つ丁寧に拾い集めては学びましょう、
はい、
そんな英単語学習コーナーでございます。
おじゃ、
もう気が抜けてしまって、
なんか久々に聞くとなんか一つ一つ丁寧に拾い集めるってバカだね単語
ゴロゴロゴロゴロ
ゴロゴロゴロ落ちてるという見方をしてるという、
ね、バカですけどね、
ネットにね、
いきますよ、
はい、
今回の英単語こちらです、Favor
Favor Favor か、
Fever
じゃなくて Favor
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 Favor、ファイバー、
ん真面目にやってください、真面目に、
いや真面目に、なんすかね、フェイバー
です、フェイ
バー、FAVOR でしょ、
なん似たような単語あるじゃないですか、
熱、
あー違います、
フィーバー、フィーバーだよね、
それはフィーバーです、これはフェイバリットのあれですから、これは好意、
そうか、フェイバー、
親切、ね、願い、そして寵愛、
寵愛、
支持、賛成、偏愛ということでね、
ははは、
これからも皆さんのご寵愛をいただきたいと、
これはよろしいようで
これね、たまたまですよ、
ああ、来た来た、
ということで参りましょう、
はい、
Repeat after me、
OK、
Favor
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 One more time, OK
OK
Favor
Favor、
はい、
あこの時間で、じゃああなた告知を、
告知やばいね、
はい、
これ多分2回流さなきゃいけない
ちょっとね、足りないかもしれない、
終わらないと思いますが、
はい、
まず告知、
はい、
ストックブラザーズ・ザ・ワールド公式ディスコードを作りました、
はい、よいしょこれなんていうんですか、名前は、
カイモンモンモン、
おお、
何のことや、まあ通称モンモンというですね、
はい、
ディスコードの、コミュニティを作りましたとこれ今日の放送の、概要欄に、
はい、
招待リンクを送っておきますので、
はいはい、
まあ、もし入っていただけるとですね、その中に、皆さんで、こんな映画見ましたよとか、今週放送ありますよとか、
はいはいはい、
そういうことをですね、書いていくような、
はい、
ものが並んでおります。
そうですね、だからようやくこちらでお知らせができるようになったと、
そうなんですよ、
いうことですね、
うん、
いやこれは良かった。
そうなんです。なんかまああのね、うん、聞いてくださってるリスナーの皆さん同士での交流なんかもここでやっていただけた、うんうん、いただきたいと思いますし、
はいはい、
なんと、うん、なんとですね今日の英単語が毎日、
はい、毎日
投稿されます。
うわアホだいらねえ
これねということでこれもちょっとしばらくこう曲消えましたけどもやろうと思うんですけれどもね、開門門門というこのこちらで入っていただきたいと、
うんうん、
でまだ誰もどんどん入っておりませんので、うん、メニューがたくさんある割にですね、うん、もう過疎も過疎
すっかすかでございます、はい、
すっかすかでございます、うん、皆さんまあまあまああのこういうのはさ、うん、頑張って書き込むと、うん、もう嫌になっちゃうからさ、
そうですね、適度にね、
適度に、うん、あの無理のない範囲で書いていただいて、うん、コーナーとしては、まあ、インフォメーションのコーナー、
うん、
あの番組ストックブラザーズワールドのコーナー、ここでね、
うん、
メッセージやリクエストなんかも書けると。
おー、なるほど、まあ、これまではさあのお手数をいただいてさ、
うん、
メールを開いて、
うん、
ストックブラザーズ数字の9、うん、@gmail.com と打ち込ん で,、
はい、
でなんかタイトルもつけてやっとメールがお送りいただけたわけですけど、
うん、まあ、もちろんそこでもいいんですけどね、
うん、引き続きね、
引き続きですけども、うん、もちろんもちろん、もうここにポンと書くこともできますと、
うん、まあ、これは手軽ですよ。
そうですよ、
うん、
でシネマンどころ、
ほう、
ドラマンどころ、ゲームショー、
うん、
漫画御殿、
うんうん、
吉田健康、
はい、はい、
これね、あのつれづれ草で有名な方の名前を、はい、で健康トークですね、
はいはい、
そして今日の英単語ということです。
すべてのコーラを網羅して、
そうですね、
いいですね、これ
もしかしたら場合によってはですね、
うん、
このディスコード内限定の、
うん、
なんかこう配信というか、
あ、
みたいなものもあるかもしれない。
これはぜひ加入していただきたいですね
いやこれでどうする、誰も入ってこなかったら
ねえ、もう辛い
だしさ、
まあまあまあ、でも
逆にさ、うん、ちょっと入ってきてもらうことによってさ、
うん、
そのなんか
こうプレス
そわそわプレスがあるんだけど、うん、
でもさ、ゲーゲンプレス、
もうこれゲーゲンプレスあるよね、リバプール、
あ、リバプールの、
クロップの戦術ですけど、
はい、あ、なるほどなるほど、
ユルゲンクロップの、それいいんですよ、
はいはいはいはい、
で、
うん、
まあなんだけどもね、まあもうちょっともういろいろお休みもいただきましたし、うんうん、
はい、
せっかく復活するからにはなんかちょっとグレードアップしていこうということで、
そうですね、
ストックブラザーズ・ザ・ワールド、
うん、
ワールドコンテンツを目指していきます。
おっよっこ れ, これ流さないのこれ、なんかいやーみたいな、
いいよなんだよって感じだよ
ワールドコンテンツにね
目指していきますから、
はいはいはい、
世界のストックブラザーズを目指していくと、
うんうん、
まあ元々ストックブラザーズというのは、
うん、
ワーナーブラザーズを買収するつもりで作った名前ですから
ねえ、すごい、まだ言えるのがすごい口が裂けても言えない、
言えないということでございますので、
はいはいはい、
あのぜひあのこれからもご愛顧のほどお願いしたいと、
はい、ぜひぜひ、
ここまでもし聞いてくださっているならば
ねえ、1時間もうすぐ10分になろうとしてますけども、
まあ、また次の回でも言いましょうよ、
うん、これちょっとしばらく ねあの口うるさく言っていきましょう、
言い続けましょうと、
ディスコードの話をね、
でね、今日はあの、うん、我々の告知なんかまあそんなもんでいいんですけども、
はいはい、
情報が一つ入ってきてまして、
ほう、
先ほどおメールをいただいていた倉田町さん、
お、
本日ね、今ね1月17日に収録しておりますが、
はい、
もう間もなくこの日は終わろうという時間なんでございますが、
はい、
お誕生日でいらっしゃるという、
おめでとうございます、
情報を得まして、
はい、
一節
最後に
これは行こうと思いますよ、うん、
ここで聞いてくれてると信じて、
そうです、そうですよ、
倉田町さん、
では終わりましょう。
Happy birthday to youHappy birthday to you. Happy birthday, dear 倉田町。Happy birthday to you.
うわ、
はい、最後決まらんかったな、
ふざけてもうた、
いやという
ためすぎ溜めるときにこうどっちで行こうかめっちゃ考えたの、上下上下みたいない
や、ということで倉田町さん、おめでとうございます、
はい、おめでとうございました、
はい、 まあ、そんな感じでね、もしあのお誕生日ございますよという方はお知らせいただいたら、はい、この歌でよければね
新しいサービスがね
やりますから
歌い上げますと
ディスコード作っとくか。
あ、誕生日です、誕生日コーナー。
たださ、その音声をさ、送る。
いや、あ、送るね。その本放送にの毎回載せるとね、多分新規リスナーの方がね、なんじゃこらと
うるせえよってなるから
なる可能性ありますから。
いやいや、まあでもね、本当におめでとうございます
おめでとうございます。
これからもぜひ聴いていただきたい、
はい、ありがとうございます。
ございますけども、また来週からもやりましょうね。
やっていきましょう。どんどん、まあだしね、やるものが実はあったりするんです。
いろいろあるんですよ。
そう、すでにあるんです。我々ちょっと近くに上映会を控えていまして、
はい、
その映画の話とかもね。
そうなんですよ、
していきたいわけですけども。
いやー、なんとか走り切りましたね。
まあ、ね、まあだし、ゲームもあるしさ。
ゲームいっぱいあるよ。
ゲームいっぱいあるし、さ、漫画もあるんですよ。
あるね。
あるんですよ。
そうですよ、いろいろ、いろいろ話すことがある。
あります。
いろんな、もう今までに限らずカルチャーやっていきたいと思いますから、
やっていきます。
それでは皆さん、さよなら。
さよなら、また来週。